永井玲水曜の哲学者たち。
哲学研究者の永井玲さんがささやかな哲学的問いをリスナー部員のあなたと一緒にもやもや考えていくお時間です。今日はどんな問いでしょうか。
はい、ちょうどですね、昨日番組の冒頭でもお話したんですけれども、福島県の浪江町というところで小学生たちと哲学の場を開いてきたんです。場を開いてですね、一緒に考えてきたんですが、そこで彼らが出した問いでですね、伝説は本当なのかっていう問いなんですけども、でこれ一見するとちょっと分かりにくい言葉回し でそれで哲学って本当に言えるのとか、なんかこうみんなが話したいこう伝説の話とかで終わっちゃうんじゃないのっていう風に心配される方多いんですよね、特に先生方とか、これ哲学になりますかみたいな。でも子どもたちって幽霊はいるのかとか、宇宙人はいるのかってすごく気になるんですよ。でこれは実はめちゃめちゃ哲学的な問いで、なぜなら哲学者たちっていうのは紀元前からずっといるとは何か、あるとは何かっていうことを考え続けてきたんですよね。つまりいるとは何かって、これ実在への問いなんですよね。実在するとはどういうことか、であるとは何か、これ存在への問いなんですよ。で一方でその見たことがある見たことがないみたいな、そのさっきの私のドッペルゲンガーの話じゃないですけど、見えたものが本当にいると言ってよいのかっていったような問いになると、これは認識論っていう哲学の一大ジャンルになるんですよね。まあ、だからこういうのも真面目に取り上げて、いやそれまさに哲学だねって言って一緒に楽しんでるんですが、これなかなかね、伝説実在してるかよくわからない、例えば雪男とかキリンとか、あとなんだっけな、256歳の人とかいるじゃんって、なんか小学生に言われて、いやちょっとごめんそれ知らないわって
記録上はみたいなありますよね。いや
なんか小学生の
いるらしいじゃんみたいな、
ギネスブックとかすごい読んでる
男子みたいな、
室の
でもいるってなんだろうって彼らが言ったんですよね。何なんですかねっていう。
そうか、いや私の中で光源氏はいるんですよね、
どういうことですか。
源氏物語の
光源氏は、そういうことじゃないですか。
詳しく
会ったことないけど、光源氏の交友関係とか知ってるし、どういう性格かとかも分かってて、かなり自分の中ではリアリティのある存在として想像することができる、
なるほど、
現実に今いるとは思ってないけど、今いるぐらい密着度を感じるというか、存在感は自分の人生の中にあるという、
結構立体的で細部も知ってるよみたいな、ね、そういう存在っていたりしますよね。
急に面白い例を出されてしまったなっていう
そういうことありますよね。
わかるな、キャラクターの実在というか、あと究極その友達が、昔仲良かった友達が疎遠になりました、で海外に行ってました、で今例えば、アメリカで生きてるんだろうなと思って20年ぐらい連絡取ってなかったんですけど、例えばね、すごい不幸な例ですけど、例えば結構すぐ不慮の事故で亡くなってしまっていた、としても20年ぐらいアメリカにあいついるんだろうなって思ってた場合、それはいるよなみたいな、なんかそういう感覚に近いですか、今西川さんがおっしゃったのは。
そうですね、
ジャンルとしては大枠ではなんか違いそう、
まあよくなんかその民族学とか考えると、紀州琉璃丹っていう羽衣伝説とか浦島太郎とかにあるような、そういう話を聞くと本当にあったことなのかなっていうのと、物語上の人物なのかなっていうので、どこで線引きすればいいのか分かんなくなることありますもんね。
つまりいるとかあるっていうことってすごくおぼろげですけれども、今西川さんがおっしゃっていただいたのは、実在性っていうのはこうリアリティの感覚とか、信じられるとか、そういう感覚に基づいていて、客観的にいるあるみたいなことってなかなかそういうところじゃないんじゃないかっていう感覚、
証明しづらいかなと思いますね。
大島さんどうですか。
僕は、怪談師、怪談の活動、怖い話を語る活動を2年間ぐらいしてた時期があるんですけど、その時に霊の体験の話を人から聞いて、でそれを自分が聞いてきた話だけど自分はめっちゃ信じてますという体で喋らなければいけない仕事だったの でその時にたどり着いた結論としては、物理的には僕は結局霊を信じられなかったんですよ、科学的には。でもなんで霊というシステムが古今東西にあり今もなおちょっと怖いのか、っていうと、僕らが自分が死んだ後に忘れられるのが怖いからだと思ったんですよね。
ほうほうほう。
自分が死んだ後に忘れられたくない、自分が死んだ後に弔われたいっていうことは、霊っていうもののシステムを今維持しておかないといけない、から怖がるという、こう遊びに参加しているというか、
ほう、
怖がるというところも含めて自分を弔う、将来自分を弔うことの助走としてやってるんじゃないかっていうことで僕は納得したんですけど、すいませんちょっとお題と違う話になってきた気がする
んで、いやいやいいんですいいんです、
そのに、ね、自分での認識ってことですよね、
うんうんうんうん、
その信じるという作業をみんなで続けるというフィクションによって、うんうんうん、その裏側の論理とかをあんまり考えてなくても自然に信じるようになっていくというか、
うんうん、
それはいいことでもあるかもしれないし、逆にすごく悪い慣習が根付くことのきっかけにもなるかもしれないんですが、
うん、
そういうこう2個裏側のことを考えると、あ、みんなで共同作業やってるよねみたいなのがリアリティとか信じるとかっていう作業には結構あるなと、
うんうんうん、
いうのが僕の例のすごい今のところの頑張った理解って感じですね。
あの全然ずれてなくて、つまり信じるっていうそのリアリティアクチュアリティみたいなものを一人個人作業ではなくて集団で行うことによって実在性っていうものがより確かなものになるっていうお話だと思うんですよね。だ単にこの私だけが信じているみたいなことじゃない、それが集団のものになる。だそれこそ土の子とかもそうですけど、こんなにも共有されるっていうことのその数っていうところとか歴史性みたいなところに実在性が担保されるみたいな話になってくるんですかね、
うん、
時代をこう乗り越えてるってこともありますからね。
そうですよね、うん、でもなんか一方でじゃあっていうことで私彼らに切り返したのが、はい、じゃあみんなは自分が今いるって言えるのって聞いたんですよね。したらみんなギャーとか言ってえ言える、いやごめん言えないみたいな、いる言えないいる言えないみたいになったんですけど、いるっていうのはやっぱじゃあ感覚に基づくなら、
うん、まあ、マトリックスとか、うん、誇張の夢的なことで言うと、はいはいはい、いると思ってるからいるっていうことになってきますよね。
そうですよね。
で実はいないんだけど、はい、自分は見ていないんだけど宇宙人にこういう幻を脳に電極を刺されて見させられてる説みたいなのもありますけど、
はいはいはい、
それはもうそれって答え出るんですかね
哲学だから、
そうこれに、まあ、挑んできてるのが、まあ、なんだかんだこう空想上の話っぽく見えますけれども、これは実はすごい哲学的な問いで、うん、哲学者がそういろんな仕方でアプローチしてるので、もし関心ある方はですね、そういった分野もちょっと手伸ばしていただけたら嬉しいななんて思います。
認識論とか調べると出てきますか？
そうですね、まあ、いるあるとか、まあ、存在論とか実在論とか
いるある
とかで調べると出るかもしれません。はい、ということで今日は伝説は本当なのかを通して実在について考えてみました。皆さんは何を考えますか？
永井玲、水曜の哲学者たちでした。